と産業ラジオカフェ
トレちゃん。
8時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャ、私が福森俊之です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日月曜日は、
はい、私柴咲奈緒がお送りします。それではこれから15分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオカフェトレちゃ、
個別指導塾って高いんやろ？
低価格高品質
個別指導キャンパス、
通うのしんどいんちゃう？
教室どんどん拡大中、
個別指導キャンパス、
うちの子でも成績上が
る、成績うなぎ登り、個別指導キャンパス、
ええやん。
京都三条ラジオカフェトレちゃ、
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことですか？
今日の話題は私が2018年に活動していました、そして関西に来るきっかけになりましたビーズガールズについてお話しさせていただきたいと思います。
出た、ビーズガールズ。
はい、
うん、
待ってました
僕個人的には、はい、あのビーズガールズの、はい、詳しいことっていうのは聞いてみたいと思ってました。
気になること多分たくさんだと思うので、いろいろお話できたらと思います。
はい、ただ一般のね視聴者の方、はい、まずそもそもビーズガールズって何ですかっていうところから疑問と思いますので、
はい、ビーズガールズの正式名称をまず言いたいと思います。こちらオリックスバファローズ球団公式ダンス&ボーカルユニットビーズガールズが正式名称でして、うん、プロ野球のオリックスバファローズ、うん、球団の分かりやすく言えばチアガール、
はい、
として活動している女の子たちのことです。
はい、
で私2018年にこちらのビーズガールズのグループに入らせていただきまして、うん、皆様やっぱチアと言ったらあのポンポン持って足上げて並んでっていうのを想像しがちだと思うのですが、
はい、
まあ、12球団で唯一、うん、私たちがポンポンを持たず足が上がらないグループでして、
あれそういえば、はい、確かにポンポン持ってないし、はい、足が上がらないのは今言われるまで気づかなかった、はい、あそうか、確かに足上げてなかったかも。
はい、その代わり、うん、はい、ボーカルがいます。
あ、はい、その辺もね、はい、ちょっと僕不勉強なんですけども、うんうん、そうか、そもそもそのチアガールっていうのにボーカルなんていないのか、はい、
そうなんです。ダンス&ボーカルユニットっていう面識でやらせていただいてるので、
はい、
ボーカルがいてその周りにダンサーがいる、パフォーマーって呼ばれてるんですけど、
はい、
でボーカルの女の子たちも踊るっていう、
はあはあは
あ、ちょっとかっこいい、
かっこいい、
やばかっこいいっていうのをコンセプトでやってもらわせていたんですが、
はい、
私がこの2018年に加入したきっかけをまずお話ししていきたいと思います。
はい、
私ダンスは高校生の頃に安室奈美恵さん、
うん、
あと浜崎あゆみさん、
はい、
地元の歌姫、
はい、
に憧れて始めました。
あ、そうなんですね。
はい、そして高校3年生の時にあるきっかけでダンスのインストラクターをすることになりまして、
え、高校生で初めて、すでにもう高3の時にインストラクター的立場になってた、
はい、そうなんです、2年目で。そうなんです、何かセンスがあったのか。
おお、すごい、
まあ、何より子供たちが私好きで、
はい、
子供を教えたいっていう夢を持って、
はい、
まあ、あるきっかけで自分の先生と縁があり、
うん、
インストラクターさせていただいてたんですが、
うん、
まあ始めたばかりでインストラクターしたことによって、
うん、
自分がまず表に出ることが少なくなっちゃって、
うんうんうん、
でもやっぱりその時って10代なんで、
うん、
なんかしたいなまだって思ってた時に、
うん、
ダンスをまずやめちゃったんですよね私が、
うんうんうん、
ちょっとさまよっちゃって6年間ぐらいやってたダンスをやめてしまって、
うんうん、
でも1年間そのやめてた期間があったんですけど、うん、やっぱりダンスがしたいっていう思いがあり、
うんうん、
そして私が小さい頃から大好きな野球、その時に侍ジャパンの試合を観戦に行ったんですけど、
はい、
侍ジャパンの試合ってチアも侍ジャパン選抜で、
あ、そうなんだ、
そうなんですよ、一球団から一人ずつ選抜して来るんですけど、
はい、
その時にネット越しに金髪のギャルを見つけまして、
ほうほうほうほうほう、
チアってやっぱり清楚な笑顔で元気なイメージじゃないですか、
はい、
でもひときわ目立ってる金髪のギャルがいて
ほうほうほう、
でも笑顔がすっごい可愛くて、
はい、
人に元気を与える人ってこういう人なんだなっていう人を見つけまして、
ほうほうほう、
それがビーズガールズで、うん、今もリーダーをやってるチャルさんっていう、うん、
チャルさん、
はい、方なんですけど、
僕はよく知ってますよ、はい、チャルさん、
はい、う
ん、あのチャルさんはもうずっと金髪なんは僕はよく知ってますけれども、うんうん、そうなんや、
そうなんです、
他の球団のチアリーダー中でも金髪っておらんねや、
はい、あんまりいないです、
いない、でも、はい、ビーズガールズはチャルさん以外にも昔おった萌えさんとかも金髪やったよな、
そうですね、うん、ショートカットの方とかいるんですけど、うん、
はい、
やっぱりあんまりビーズガールズを知らない方でも、うん、チャルさんを知ってる方は多いぐらい偉大な大先輩がリーダーの時に私はオーディションを受けまして、
はい、
まさかの合格をいただきまして、
いやー、実際でもすごい難関の倍率なんじゃないんですか、
は
い、
そうですね、この前もちらっとお話しさせていただいたんですが、
はい、
私がオーディションを受けた年は1400人ぐらい、
約1400人検討を受けて合格者が、
はい、が14人、
うわー、
そうです、
めちゃくちゃ狭き門を
もうびっくりしたんですけど、私自身も、はいはい、うん、まさか受かるなんて、何かに挑戦したくてオーディションをまず受けようと思ったので、
うん、
まあ、それで合格をいただきまして、
はい、
突然絶対出ないと思っていた福岡から大阪に引っ越すことになりました、
うん、福岡におる時は強い福岡への郷土愛を持ってたってこと、
そうですね、絶対に地元を出ないと思ってたんですけど、
うん、そうなんや、その思い込みの理由がちょっとよく分かりませんけども、
はい、
うんうん、
まあ、大阪に羽ばたきまして、
はい、
でまあ活動させていただきまして、
はい、
なんとすごく贅沢なことに2018年メンバーの初めてのグラウンドに立った試合が侍ジャパンの試合でして、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
へー、
でして、うん、私やっぱりちっちゃい頃からネット越しで見ることが普通だったので、
うん、
それが立場が逆になって、
あ、ネット越しっていうのは、はい、ボールが飛んでくるときに防御するための球場に張ってるネットのことですね、はい、
スタンドからグラウンドを見る立場から、はいはい、うんうんうん、グラウンドからスタンドを見る立場になったことが
変わったと、
うん、そしてあの芝生に立てることも鳥肌が立って、
はい、
しかも初めてが侍ジャパン、
はい、
もう大泣きでした、グラウンドに立ちながら
立ちながら泣いた
立ちながらもう泣きながら、でも笑顔でいなきゃいけないってなって、うん、もうすごい多分顔になってたと思うんですけど、
それがデビュー、
はい、デビューで、
うん、
もう絶対に忘れない一日になりまして、
はい、
まあ、そして1年間やらせていただいてたんですが、
うん、
何より良かったって思ったことが、
うん、
オリックスバファローズを好きになれたことが一番やっぱり良かったと思いまして、
うん、
やっぱり私もともとカープファン、
うん、
パリーグを見る機会が少なく、
はい、
そして出身も福岡、言うたら敵の立場で、
うんうんうん、
でもやっぱりそばで応援してると、
うん、
めちゃめちゃファンも熱くて、
うん、
選手も必死にやってる姿がかっこよくて、
うん、
すごく大好きな球団が一つ増えたことがやっぱり一番嬉しくて、
はいはいはいはい、
そしてさっきもお話ししたリーダー、はい、チャルさん、
うん、
そして尊敬する先輩、
うん、
そして同期が何より仲良く、
おお、そうなんですか、はい、なんか女の人らのユニットっていうのはなかなか人間関係難しそうな、はい、一般ですよ、
はい、
一般的なイメージとしてはあるけれども、うん、仲が良かった、
そうなんですよ、ものすごくやっぱりもうそのイメージをぶち壊せるぐらい仲が良く、うん、毎日一緒にいて、
はい、
未だにまだ仲良くしていただいてる友達とかもできたこと、本当に私大阪に出てきて一人だったので、
はいはい、
特に助けられたことがたくさんでした。
へえ。
そして私たち CD とかも出させていただいてたので、うん、
出してるよな。
そうなんです。
毎年あれ新しい CD 出してるよね。
そうです。1年に約4曲ぐらいで、
うん、
ライブなどもさせてもらってたので、
あのグランフロントのところとかでね。
そうです。あとオリックス劇場も、
オリックス劇場ね。
そうなんですよ。
でライブやってるよね。
経験できないようなことをやらせていただいてました、
うん、だから一般的にこう野球ファン、はい、めちゃくちゃ熱心な人は知ってると思いますけど、はい、あのあれなんですよね、野球ファンって、
はい、
もちろん選手のプレーっていうのにファンがつくんが基本やけれども、
うん
うん、はい、チアについてるファンっていうのもいらっしゃるんですよね。
そうなんですよ、
うん、
もうありがたいことに私たち、うん、他の球団と違うとこが、うんうん、そこが大きく出てると思うのですが、
うん、
まあ、それで自分自身にまずファンがつくっていうことが、うん、あの思ってもないことだったので人生の計画の中で、
はいはい、
でやっぱり福岡から出てきた私をみんな家族のように囲んでくれるファンの方もすごく多くて、
いや嬉しい、
本当にすごくやっぱりたくさんのファンの人、メンバー、そして球団に支えられた1年間を感じることができまして、何よりこのビーズガールズ してなかったら今日もないですよ ね、
あそうだね、う
ん、やっぱり福岡に残っていたと思うので、だから私は本当にビーズガールズになれたこと、うん、まあ、たった一シーズンだったけど、うん、本当に皆さんに感謝できて、うん、自分がいろんなことを目指せるきっかけになったと思います、
うんうん、
はい、
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。時間ちょうど10分20秒に終わりましょうというふうに決まってたんですけれども、はい、なんと10分20秒で自らのビーズガールズに対しての思いを完全に言い遂げるという、
はい、
えらいラジオを短期間で上達して
本当ですね
すごいですね、
まあ、本当にこのビーズガールズのお話に自信が持てたことは、
うん、
またありがたいことです
ほんまですね、
はい、うん、ということで今日はビーズガールズについてお話ししました。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
最近個別指導塾多すぎひん？個別指導とか個別指導のとかなんやもうわからんわ。あと個別指導なんちゃらあれなんやっけ。
成績うなぎ登り個別指導キャンパス、
あ、それそれ
京都三条ラジオカフェトレチャ。
さあということで今日は柴崎奈緒さんにビーズガールズについてお話をしてもらったんですけれども、はい、私は実は、はい、まあ、奈緒さんはよく知ってもらってると思いますけども、オリックスバファローズのスポンサー活動をよくしてるので、
はいはい、ありがとうございます、ね、
実はだから奈緒さんも球場ですれ違ってるんですよね。
そうですね、知らないうちに出会ってたみたいで、
うん、その時だから奈緒さんは僕のことは気づかんかったわけですよ。
そうです、
僕は始球式してて奈緒さんらが僕らにエールを振ってた、
はい、
僕は覚えてます。でも僕が始球式してたことを奈緒さんは知らなかったわけでしょ。
覚えてなかったです。
でもその格闘技選手の浩二君っていうのが始球式に来たやつはあなたはしっかり覚えてるわけですよね、は
い、見ちゃいましたしっかり、うん、
でそれめちゃくちゃかっこいいと思ったからめちゃくちゃ記憶に残ってるわけですよね、
はい、
で僕のことは全く知らなかったわけですよね。
いやいやいやいやいやいや、多分見てました。やっぱたくさんホームゲームは全試合出場してたので、
うん、
ちょっとごめんなさい
言うけども僕でもバファローズの球場で始球式した回数って12回もあんねんで。
あれ、まあ、2018年は
あ3回してます。
あれじゃあたくさんすれ違ってたのに、
あれだけど記憶に残らんかった。
はい、私が悪かったです。
いや分からん分からん、いや眩しすぎて目に入らなかったのかもしれません。
そうですね、神々しかったんでちょっとリック様ありがとうございます、拾っていただいて
みたいな。全然何も褒めてくれへんから自ら言うという。
いやいやいや、いつも感謝しておりますまた観戦に一緒に行けたら、
うん、そうなんですよね、はい、いつになったら大手を振ってね、うん、応援をしに行ける日が来るのかっていうのばっかりは悩ましいことですけれども、はい、ね、こればっかしはしゃあない、
はい、
うん、だから古巣のビーズガールズもみんなの前でダンスを披露する機会っていうのが減ってるってことですもんね。
そうですね、今スタンドで応援パフォーマンスしてるっていう感じになっております。
あ、そうなんですか、はい、はあ、大変や、
はい、
早くいい時代になったらいいね。
見に行ける日が、そしてみんなでハイタッチできる日が早く来ますように、
はい、はい、今日のトレチャーはここまでです。お相手は福森俊之と、はい、
柴崎奈緒でした。
バイバイ。